どうも、はじめまして、村上達也と申します。ようこそと言いますか、ここへたどり着いたあなた。これも何かの縁ですね。縁、嬉しいです。今これを聞いているあなた、多分喫音で悩んでいらっしゃる方だと思います。私もそうです。私も今も喫音です。まだ完全には治っておりません。どもりながら日々の生活を送っております。そんなですね、私からあなたへメッセージということで、お送りしたいと思います。今ね、この、物語と言いますか、今まで読んでいただいた中にもいろいろ書いてあったと思うんですが、まあいい思い出はね、私もありませんですね。途中書いてましたが、小さい頃ね、お父さんのお、お母さんのおが出てこない。お父さん、お母さん。で、まあ、こんな感じなんですよね。でね、その、おが出ないからね、思考を踏むんですよ。こうね、左足か右足かをこう前に出してね、お、お、おってこう、思考を踏むような形でね。まあ、そんな喋り方をしてた。これ事実です。それとね、ちょっとここには書いてないんですが、私、小学校、この時に、いわゆる児童会の副会長というのをね、立候補しまして。まあ、その時もどう喋ったのかわからないんですが、まあ、なんとなく、立ち会い演説会っていうんですかね。出ましたね。で、まあ、しどろもどろで喋りながら。で、まあ、僕以外にもう一人、その副会長というのに立候補してたんですけども、まあ、私が、まあ、当選をしてしまったわけなんですね。で、まあ、当選をしまして、で、新しい、春ですね、年を迎えまして、小学校6年生になりました。その時にね、最初の副会長の仕事っていうのが、転任されてきた、新しい、その、私たちのね、小学校に転任されてきた新しい先生を、先生に、ご挨拶をするわけなんですよね。まあ私の学校は田舎の学校でしたんで、まあ全校生徒200人もいるかいないかぐらいの小さな学校なんですが、その児童の前に立ってですね、前にいらっしゃる、その転任されてきた新しい先生に挨拶をするわけなんですね。もう一週間ぐらい前からね、考えるとやっぱりこう、時々緊張してくるわけですよ。緊張してね、もう前日なんか寝れませんよね。寝れない。で、当日来ました。もう心臓バクバクです。で、朝の朝礼の時間ですね。その時はやってまいりました。やってきたんですね。その最初にね、転任されてきた先生の名字の最初、しってつく先生だったんですよね。もう、どもりまくりましたね。その最初のしが出てこない。し。もうこんな感じでね。でね、あとその死が出て名字が喋れたのかな。するとね、もうちょっとはっきりはもう頭真っ白になって覚えてないんですが、まあなんとか喋れたと思うんですよ。で、まあ挨拶が終えて、6年生の自分の列へ戻るわけなんですが、まあもちろんね、最初のしっしっしってと思ってる時からもう全児童ね、笑いまくってるわけですよ。爆笑の渦ですよ。ね。で、まあ、終わっ て、その6年生の列へ戻るとき、クスクスクスクスね、僕の顔を見て笑うわけですよ。もう変な人とかね、なんていう人なのかなこの人はって、もう何とも言えん宇宙人でも見るような感じでね。で、何が辛かったっていうのはね、わかると思うんですが、もう小学校6年生でしょ、みんな笑ってるのは下級生なんですよ。自分より下なんですよね。その下の下級生から笑われるこの惨めさ、辛さ、悔しさ、悲しさ、今でも忘れませんね。まあそんなこんなで、列に戻りました。で、まあ男っていうのはね、そんな時に悲しい顔してはダメだね、弱々しい顔してはダメだってね、こう何にもなかったような顔でずっと立ってたわけなんですよ。で、まあなんとか朝礼が終わってですね、で、その日の、まあ、昼休みの時間だったと思うんですが、まあ、廊下と廊下の間をつないでる、まあ、渡り廊下っていうのか、校舎と校舎をつないでる、まあ、渡り廊下っていうのか、確かね、あの頃は中央廊下って言ってたと思うんですが、そのね、中央廊下を歩いてると、向こうから校長先生が来て、こうすれ違ったんですよね。で、そのすれ違いざまに校長先生が僕に言ったんですよ。ポンとね、僕の肩に手を当てて、いやー村上くん、今日はどうもありがとう。小学校を代表してくれて挨拶してくれてね、ありがとうって言ってくれたわけですよ。で、まあその後なんですが、誰もいないのをね、確認して、スーッとトイレへ入ったんですよ。で、まあ昔のことなんでね、洋式のトイレなんてないですよね。和式のあの、なんて言うんですか、ボットン便所、うん。ね、ポトーンってこう音のするような、そのトイレの一番奥へ行って、しゃがみ込んで、泣きましたね。まだ11歳かな ?12 歳かな?泣きましたね。大きな声で泣くとね、みんなにわかると思うので、まあトイレに入るときはね、人のいないのを確認して入ったんですが、和式のトイレドアを閉めて、しゃがみ込んでね、一人でシクシクシクシク泣きました。わかるでしょうこれ。これなんで泣いてたか。ね。校長先生に嬉しい言葉をかけられて、嬉しくて泣いてたんじゃないんですよね。僕は一生こうしてこれからずっと人に情けをかけてもらいながらじゃないと生きていけないのかな。これからもこんな思いをしないといけないのかなってね、その悔しいというのか、惨めというのか、情けないというのか、11歳ですよ、思い知らせましたね。なんか自分の運命、定め、そういったものをね、ひしひしと感じましたね。まあね、まあそれはそれとして、まあそういうこともありましたが、まあいろんなことありましたね。いろんなことありました。多分皆さんが経験されてること、体験されてること、一緒だと思います。けど、だけど、今こうして、皆さんの前で喋ってます。今こうして喋れてますけども、実際人前なんかでね、喋ろうと思えば意識するとやっぱりどもりますよ。私は特に他行、家行がちょっと出にくいんですよね。テレビなんかの手なんかまず出ません。テレビ。なります。これから人の名前を呼ぶときね、小林さんだとか加藤さん、木村さんなんかね。木村さん。もうこんな感じしょっちゅうですよ。だけどね、こんな私でも、今社会人として働いてます。うん。家庭も持っております。子供もいます。どもりながら喋ります。 どもらない時もありますけども、どもる時もあるんです。元喫音者じゃないんですよ。今も喫音者なんです。今までにいろんな人たちに出会いました。もちろん僕をバカにし、蔑んで、笑っていたようなやつもたくさんいましたけども、こんな僕をしっかり受け止めて、認めてくれて、応援してくれる人もたくさんいました。全部ひっくるめて自分なんですよね。もし今ね、この私のこの音声を聞いてるあなた、もし絶望の淵であるんならね、そんな経験をしてきた私がここにいるんだと思ってください。まず私とお友達になりましょう。ね。本当、はっきり言いますが、私は医者でも、心理学者でも、全く、そんなことはありません。変な言い方ですが、医者でも心理学者でも、そういうものでもなく、一、サラリーマンで、一、家庭の父親です。そして、今も喫音者です。でも、小学校の時、幼少の頃、おが出てこなかった私、みんなの前で笑われた私、今でもその傷は心の中にあります。治ったとは言いません。それでも今まで楽しいこと、嬉しかったこと、たくさん経験してます。だから、もし今悩んでどうしようかわからないって方、私とまず友達になりましょう。そしてね、この私の自分が、これは本当に自分が体験し、自分で、こういうことをやってきたおかげで、ここまで、喋れるようになったっていう、独りよがりとは言いません。自分でいろいろなことを試行錯誤しながら、書き上げてきました。中身はね、当たり障りのない、その辺にあるようなことだと思いますけども、難しいことをね、勉強したからって改善するものでもありません。もちろん、勉強をしっかりし、その喫音のね、勉強をしっかりし、いろんなことをされて改善された、または治った方もいらっしゃるでしょうが、あまり難しいものをね、考えると途中で嫌になってしまいますよね。だから、まず私と友達になりましょう。そして、いろんなことを話しましょう。ね。私も、あなたに伝えられることがあるかもしれませんし、逆に私も、あなたから、いろんなことを伝えて、教えてもらったりすることがあると思います。必ずあります。だから、お互い、頑張りましょうとは言いません。楽しく生きるには、そしてありのままの自分を生きるには、そして自分自身を受け入れるにはどうしたらいいのか、その辺をね、一緒に考えていくことが、この喫音改善の秘訣だと私は思っております。この後、いろんなことを書いておりますが、決して難しいことではありません。要は、私と友達になって、なんて言うんですかね。楽しいことや嬉しいことをいっぱい語り合いましょう。そこからスタートしましょう。これが私からあなたへのメッセージです。どうかよろしくお願いいたします。